One, two, three, kick it.
TBS ラジオでは毎週タマフルが放送されている。一体誰がムービーウォッチメンを見張るのか、一体誰がムービーウォッチメンをウォッチするのか、メルマガ僕らにモテるための映画青天軍団が今立ち上がる二人で、そんなも週刊フライング映画辞表リアルウォッチメン。自己紹介いたします。私が司会を務めますラッパーの上杉学習です。
はい、メルマガ編集です。編集オーガーです。よろしくお願いします。
はい、本日以上、
はい、
二名で。オーガーさん、これただの、はい、ただのラジオっす、これ。
そうだね。来たもん。
でもこれ、歌丸さんもそうですけど、伊集院光とかもそうですけど、一、
うん、
人語り、ほぼ一人語りとかしてく、ラジオってむずいっすよね。
すごいよね。今日は白秋がそこのとこに行けるかどうか。
いや、そんなめんどくさいからやめてください。
はい。
もうやめましょう。
頑張りましょう。
はい。というわけで、ボリューム42回言いますけれども、はい、今日はまあ、変則的この2名と、
うん、
あとまあ、紹介するとですね、メルマガ読者及び SR クルーと呼ばれているウーガンさんが、
はい。
スケットに一応座ってくれております。
鎮、う、座、ん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、何かあったら、今、今日扱う映画も見てきたばっかりということで、
うん、
まあ、お話ちょっと入っていただければな、という感じで、はい、二人ですけど、テンション上げて、リアルチームスタートです。
そう。
じゃあ、早速このコーナーから、今週のメルマガ MVP は誰だ。
はい。
このコーナー、文字通り、僕たち毎週水曜日に、僕らのモデルのための晴天という、モテるための映画青天っていうメルマガ出してますんで、うん、その映画の、その、毎週の連載の MVP を編集長が発表してるんですけど、
まずちょっとまだ今週も、
はい、
読者賞から発表しようかなと思ってます。
はい、いいじゃないですか。
はい。いつもおなじみの DDD さんが、
ありがとうございます。
毎週送ってくださってるんですけど、はい、今週はですね、
はい、
小牧根さんの呪怨終わりの始まり表に授与しますと。
お
まあ、麺とその食べ方を組み合わせた表が絶妙です。
うん、
まあまあ、今回は、そうめんに。
そうめんね。
そうめんにね。
あれ、なんかが出てねえかな、そうめん。
そうめんね、去年、うん、高級な、
切り
箱に入った、
手延
べそうめん。
なんか出してましたね。
うん、何の映画ってか覚えてないって、この本末転倒で、実際良かったですね。
はい。
で、僕も一瞬おまけして、小牧根君あげようかと思ったんですけど、うん、まあ、お社長だからまあいいや、仕事で。
はい。
自伝は入江監督の映画の中のあいつになりたいですね。これもね、非常に骨太。
今週誰でしたっけ？
キャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカですね。ウィン
ターソルジャーのキャプテンアメリカ。
うん、
で、これは日本、アメリカの政治状況を批判するような、
うんうん、
ヒーローものでありながら、うん、そういうポリティカルな要素を含んでると。
まさにちょっと時事ネタじゃないんですけど、集団的自衛権の話も、
そうそう、
まあ今週あったりしたんでね。
うん、
そこにも載ってたりはしますけどね。
まあそういう意味でも非常に骨元で、
はい、
いい原稿だったんじゃないかということで、
はい、
僕もこれですね、入江監督ですね。愛されたいですね。
俺1対1なんだから俺にくんないでどうするんですか、お母さん。
そうなんだよ。そう思ったんだけど、その出来レース感を嫌った
なんでいいんだって嫌わなくて、お母さん。
今回の拍手が良かったよ。説明してごらん。
僕は毎週、すべての映画ヒップホップであるという、
うん、
新作映画をヒップホップ目線で語ってるんですけど、今週はちょっと変則的に、まあ、今週取り扱う映画が、スパイク・リー監督のオールドボーイじゃないですか。
はい。
なので、もともと2003年の方の韓国のパクチャヌク版のオールドボーイを、まず一発ヒップホップで語っとこうかなと思って、連載書きまして。
よかったですね。
はい。
非常にいい原稿でしたね。
なんで、それを読んでいただければ、まあ、この後のリアルウォッチメン、このラジオも、歌丸さんのムービーウォッチメンも、まあ、すげえ楽しめんじゃないっていう。なんでもらえないのかなって。まあ、ぜひね、面白いんで読んでください。うん、
はい。
そんな感じですか。じゃあ、今週はまあ、どんどん行きますか。
行きましょう。
僕たち、僕もて執筆人は誠に勝手ながら TBS ラジオライムスターやたまるのウィークエンドシャッフル内の、映画評価コーナームービーウォッチ面で取り上げる映画を一日早くポッドキャストで語ろうに小番組企画をしております。
はい。
明日本家ムービーウォッチ面で歌丸さんが評論する映画は、スパイク・リー監督のオールドボーイ。
はい。
映画の内容はこれ、大川さん行けるんですか？僕行きますか？
お願いします。
すいません、映画 .com さん、文章すべて拝借させていただきます。はい、オールドボーイ、土屋ガロン原作で、南岸新明が、絵を描いた、日本の漫画が原作となっておりますを、韓国のパクチャヌク監督が2003年に映画化し、カンヌ国際映画祭でグランプリってよく書いてあるんですけど、これ確か審査員特別グランプリみたいな、
あ
なんで1位じゃない らしいんですけどね。を、うん、まあ、撮ったオールドボーイという、うん、名作映画を、スパイク・リー監督と、主演ジョシュ・ブローリンが、はい、ハリウッドで新たに映画化した作品となっております。うん、
なるほど。
先に酔ったある夜、突然拉致されて、テレビだけが置かれた部屋に閉じ込められたジョー・ドーセット、主人公が、うんうん、理由もわからぬまま20年に及ぶ監禁生活を強いられました。ある日突然解放されるが、下界に出ると、妻殺しのお面を着せられています。自分を陥れた犯人を見つけ出し、復讐を誓うジョーだったが、そんな彼の前に冷酷非道な男が現れるという話になっております。はいはい。皆さん、オールドボーイの、はい、アクチャヌク版および漫画の方ってどんな感じですか？皆さんですか？お母さんですか？
僕ね、タクシーの原稿を読んで、うん、韓国版の方にすごい興味を持って、
はい、
仮に、DVD を借りに行ったんですけど、
はいはい、
なくてですね。
へぇー、
うん。で、もう、だからそれで良くなっちゃって、漫画も読んでないです。
僕、最初に漫画読んでて。
あ、マジで？
多分、最初、うん、多分漫画と映画ほぼ同時期に、うん、見ましたね。で、今回取り上げるんで、そもそも、スパイクリー版の映画を見る朝に、オールドボーイ見ました。
う
ん、爆笑の9番。なんで、1日にオールドボーイに2回行ってます。
じゃあもう完璧だね。
いや、まあまあまあ、うん、それが良かったかどうかわかんないですけど、うん、でちょっとまあ、爆笑の9の話を、まあ最近枕でしてるんですけど、
はいはい。
まあ、韓国の有名映画監督とざっくり言ってしまいますと、去年はハリウッドで、イノセントガーデンっていう映画を撮ってますね。うん、ニコール・キッドマンが出てる。で、うん、ハリウッド進出を果たしてる韓国人監督という感じで、
はい、
で、オールドボーイはですね、復讐三部作と言われる、映画の2作目という感じなんですけど、うん、まあ復讐者に哀れみよっていう2002年の映画と2003年のオールドボーイ、はい、そして親切なクムジャさん、
はい、
っていうのがまあ復讐三部作と呼ばれて、パクチャヌクといえばみたいなところなんですけど、うん、まあそれの2作目がオールドボーイと、
はいはいはい、
でそれを今回スパイクリーが、映画化したと。でスパイクリーといえばね、まあ黒人監督で、
うん、
マルコム X とか。
そうですね。
ちょっと前に行くと、Do the Right Thing とか。
うん。
なんか黒人文化とか、黒人の権利をこう、題材にした映画よく撮って、見てですね。うんうん、あと、NBA 好きの僕から言うと、ニューヨークニックスの試合に必ず最前列にいるのはスパイクリーですね。
へ、
う、ぇ、ん、ほぼ毎、ホームの試合はほぼ毎試合。
ジャージ着て。
ニッキチ。
あ、そうですか。
ニックス基地が
いい。ヒップホップといえば、スチャダラパーのボーズさんとかもニックス好きだし。
あ、なんかそれも、スパイクリーとかからとか、うん、あとなんだろうな、ビースティーボーイズが好きだからと、好きだったからって、
そうだそうだ
好きになったみたいな話を、ちょっと見ましたけどね。うんうんうん、という感じで、まあ、オールドボーイ、結構斬新ですよね。スパイクリーがリメイクって。
ああ、確かにね。
スパイクリー最近何撮ってます？いろいろ撮ってるんですけど。
うん。
ちょっとこう社会派な発言もしたりして、物議を醸したりするんで、
う
ん。
社会派っていうイメージがあったね。
キャラクターの方がこう、有名だったりしますよね。
うん、うん。
それこそ、去年タランティーノジャンゴ撮った時にも、
はい。
黒人描写ねえだろうっていうか、黒人をヒロイックで描くことに、ちょっと苦言を呈してたんですよ、実は。
あったね、
スパイクリー
を。うん。中で見たね、それ。
そうそう、とかとか。ただなんか、本人的には、社会的な質問ばっかりされるとすげえ嫌だ。
うん。
そんな映画ばっか撮ってないよ、俺。
なるほど。
意外と、
うん、普通の
映画も全然撮ってますよみたいなことを言ったりするインタビューも読みましたが、うん、まあそうですね。あとナイキとか、でも黒人文化ってやっぱ一緒に育った監督ですね。ナイキの CM とか、
うん、
そうですね。NBA がジョーダンに流行るときに、うん、一緒にナイキの CM やってたりとか、
なるほど。
っていうまあ監督ですけれども、うん、早速コーナー行きます。僕モテ連載的にコメントしていくぜのコーナー。
はい。
このコーナー僕たちが毎週僕らのモテるための映画設定メルマガでやってるコラムのテーマに沿って。映画を切っていくんですが、
はい、
挙手制になっております。
どうぞ挙手してください。拍手。
はい。
拍手。
僕しかいないですね。
頑張ろう。
僕はすべての映画ヒップホップであるということで、
うん、
新作映画をヒップホップ目線で語っております。
うん、はい。
スパイクリー版の、オールドボーイ。
オールドボーイ。
ヒップホップ的に言うならば、YouTube の劣化した音源をダウンロードしてそのままプレイするバカ DJ。
今日もちょっと鼻息荒れてらっしゃる。
そのまま。
なるほど、なるほど。
しかもその DJ のセットリストは有名 DJ のパクっただけ。
もうリスペクトもなければ、クオリティも低いみたいなこと。
じゃないかなって、うん、ちょっとまあ結論そうなんですけど。
はは。
まあこれも ね、さっき言ったみたいに、同じ日に2本見たのが、うん、よくなかったんじゃねえかって気もちょっとしてて。
なるほど。
なんで、パクチャヌク版を見て、
うんうん、
その10時間ぐらいにスパイクリー版見たんで、
うんうんうん、
その見方って、で、味方しちゃったからこうなっちゃったっていう気もちょっとしてるんですけど、
なるほどね、
まあまあ語っていくと、
はい、
まあ先にちょっとパクチャヌク版の話を、
うん、
オールドボーイ。先ほど言ったみたいな日本の漫画が原作で、
はい、
説明もしましたが、まあ、 とある理由で漫画10年なんですよね。確かに。
10年が。
で、パクシャヌク漫画15年で、うん、スパイクリームが20年。
20年。5年ずつ、
ね。まあ。で、長年十数年監禁された男と監禁した首謀者の、まあ二人の話みたいな、うん。理由は何だったんだって、理由を探る話だったり、復讐する話だったり。っていうのがまあベースなんですけど、パクシャヌクは、原作から一つ大きな変更をしてるんですよね。
ほう。
例えばね、これ、首謀者の動機を全く新しく知ってます。うん、韓国版は、
うん。
で、首謀者の動機イコール、この映画のゴールなんで、
うん、
サスペンスの、ゴールなんで、そこを、漫画より、まあ、これメルマン書いたんで、この辺は、まあ、サクッと読んでもらえるといいんですけど、漫画よりも、より複雑で、人間的で、深みのある設定にしてるから、うんドラマとしてすごい成功したなと。
つまりまあ、これだったら15年監禁するわっていう。
っていうかね、あ、理由は多分15年の重さってよりも、なんだろうな、漫画版ってすごいあっさりしてるんですよね。確か漫画版の動機って、うん、なんか、弱みを知られたぐらいなもんなんですよ。しかも誰も関わらず、首謀者個人的な悩みを知られちゃったって、うんうんうん、なんなら首謀者が思い込んだみたいな。
ああ、なるほど、ね。
ものなんですけど、
うんうんうん
韓国版は、そこにもう一人設定足してて、理由のところにもう一人、まあ、家族を足していて。
なるほど。
それが原因、なので、クライマックスが、の波が2、3個あるんですよね。
ああ。
落とし前を、首謀者と監禁された男の落とし前もあるし、首謀者がなぜそれを、見られちゃったっていうか、まあ、秘密を知られちゃったことってどうだったんだっていう階層の落とし前もあるし、みたいな、複雑になってすごく面白かった。で、そこがすごく正解だったなと、パクチュラ君は思ってて、で、しかもその複雑性をしっかり映画として表現できてると。
うん。
で、パクチュラ君がなぜ、何が上手かったかというと、まず、主要登場人物の動機。
はい。
しっかり描写してありますと。
うん、それは監禁した側のってことです
か？みんな監禁した側、
うん、
復讐する側。
もう復讐、監禁された側。
された側。まあ、それはでも復讐心で恨みって単純なもんでいいんですけど。
まあまあね。
で、もう一つキーになる、
うん、
女が、登場してくるんですけど、うん、復讐する側の、
うん、
まあ、こう男って言ってきますね、うん、主人公、
うん、
男に寄り添う女が一人出てるんですけど、うん、それが寄り添う動機もしっかり描かれてる、うん、と思いました、うん、韓国、パクシャヌク版は、
うん、
でさらにその動機が重いっていうことをしっかり描写してるから、
うん、
彼らの行動が不自然でもいやでも俺わかんねえしなっていうか、あお前そんだけ恨んでんならそうなるわとか、
あ
そんだけ重いんならそうなるわとか。
いいフィクションですね。
そう、に、飛ぶことに成功してるなぁと思っていて、うん、で、なんで僕、パクシャヌク版は、すごい傑作だと思って絶賛してるんですけど、
うん、
そう。で、その、より個人的な話にしてるから、
うん、
いや、こう、なんすかね、ルールとか設定がわかんないじゃなくて、
うん、
そこはわかんなくても進める力があると。
うん。
というところで、で、逆に言うとですね、
はい。
スパイクリーバーここが弱かったから、
うん、うん、うん。
えっていうのがやっぱ残っちゃうんですよ。なんでついてってるとか、え、うん、なんで今殺さないのとか、
あ、
なんでそこそうなるみたいなのが、
うんうんうん、
パクシャヌク版は、いや、でもなるかもねって、そんだけ恨んでたらとか、
うんうん、
そんだけ理由があったら、行くかもねっていうところのバランスが、うん、スパイクリー版は、逆にすごく気になっちゃったと。
なるほどね。
というところで、うん、スパイクリー版とパクシュナク版の冒頭20分をざっくり比較して、
はい。
語っていっていいですか、
はい、どうぞ。はい。だから拍手、いいんだけどさ、
はい。
それヒップホップ出てくる。
もう出てこないです。まあ、いいか。もういいです。
もういいね。
最終言ったじゃないですか。最終言ったじゃないですか。下手くそな DJ、
う
ん。なぜ下手くそかっていうところを、掘り下げていきます。
ちょっとその前に、
はい。
一個言うと、
はい、
僕は好きでした。
あー。
オールボーイ。スパイクリー版。
じゃあ。
これはね、もう、逆に手叩いて笑いながら見る映画だろうというところで、まあまあ、それ置いといてどうぞ。
ぜひその辺も後で話したいですね。
うんうん、
まずね、冒頭、監禁されるまでですね、
うんうん。
どちらの映画も同じように描いてるんですけど、
うんうん、
パクシャヌク版は、まず映画始まった瞬間に、エンディングを思わせるシーンから始まるんですよね。ある男をネクタイで引っ張って、落ちそうな男を支えてる。逆光で顔が見えないチェミンスク。だからなんかこう、クライマックス感があるところからバシッとスタートしてから、
ね、
次の瞬間、チェミンスクはもう警察に管巻いてて、
うんうん、
なんか警察におせっかいになってるって酔っ払って、
うんうん。
で、ここでこう、主人公チェミンスク、まあ、男のコミカルだけど、うん、そうやなキャラクターが出たりしてて、
うんうん、
で、友達が迎えに来て、外に出ます、雨が降ってます、
うん、
電話で家族に電話します、
うん、
友達が電話変わります、カメラがぐーっと、電話ボックスの上にぐーっと行きます、で、引くともう主人公いませんと。
あ
いません、そのまま通行人が傘さしていっぱい来ます、うん、地面には矢印にバツッと書いてある標識がありますみたいな、そこがワンカットで、なんで日常の拉致される怖さがうわってあり得るかもみたいな、
うんうんうんうん、
とこが、
うん、
この冒頭で、
なるほど、
でアバントでタイトルオールドボーイバーン、
おーいいですね、
最高100点なんですよ、
おーたまらん、
100点の冒頭、
どうしたどうしたと、
そうそうそう、うん、でかでスパイクリバンは意外と普通の昼間の街角からバーってスタートして、はい、ファストフードを買ってる主人公、ジョシュ・ブローリー。
うん、
実は、飲み物にウォッカをしもくし、
うん、
あ、こいつお酒好きなんだ、ね、
うんうん、
仕事場に行って上司に詰められて、うん、あ、こいつ仕事できねえんだな、みたいな、
うん。
で、家族とうまくいってねえな、みたいな、うん。そのキャラクターがまあ、丁寧に描写されていって、
うん、
で、夜になって、で、あるラッパーになんか営業かける仕事をしてるんですかね。
うんうん、
して、また下水味噌して、
うん、
焼け酒をして、
うん、
友達の酒場に行って、店を開けない友達がいて、
うん、
で、店を開けなかった友達が、ちょっと気になってドアを開けたら、もう、主人公がいない。
うん、
でも、その前に、どう見たって怪しい東洋人の女が、どう見たって怪しい傘を差してるとか、
うんうんうん、
で、カットも割ってて、
はいはい、
怖さはないっていうか、
うん、
あ、監禁されたなっていう。
うんうんうん。
わかりやすく監禁された
な。まあ、結果的には、うん、僕はこれが好きですけど、
はい、
その冒頭のシークエンスが全部の中で一番無駄だったね。
え、もうそうですよ。それで、時間もかかっちゃってんです、ここに。
うん、
でも、ここのまずもたり方が、
うん、
もう全然 DJ じゃないなと。スパイク2番。
なるほど。
はい、パクチャグバが圧勝です。
あ、
そして次、監禁された後、
うん、
ここ重要じゃないですか。
あ、大事ですよ。
パーンってカットが変わったらどちらも監禁されてます。パクシャノグマン、うん、ここね、最初がいいんですよ。最初、部屋の中からじゃないんです。部屋の外からな
ん
です。
うんうんうんうん、
パクシャノグマンは。部屋の外から、うん、その監禁されたドアの下にこう、飯とか入れるちっちゃい小窓からパクシャ、チェミンしか顔出して、出せ出せって切れてる。中まだわかんないですよ。外の世界があるっていうか、
うんうん、
閉じ込めてる奴がいるっていうところから映すから、うんうん、不条理感がすげえ出るんですよね。
なるほど。
で、そのね、顔を出す、チェミンシクを蹴っ飛ばす男の足、
うん、
超汚いんですよ、靴下とか。
なるほど。
もう劣悪な、不条理感がすごい出てって、
うんうんうん、
で、あとやっぱこう、外の世界をちゃんと見せてるから、不条理感増してて、
うん、
で、あとね、もう一個すごい重要なのが、モノローグで説明していくんですよ、パクチャヌク版は。
主人公、男の。
男のモノローグが、監禁された部屋の中でこう、いろいろ、
一人ごとじゃなくて
モノローグ。で、そのモノローグも実はこれエンディングに関わる理由、ちゃんと理由があるんですよ。なぜモノローグをしているかが。
どのタイミングでそいつはモノローグを発してるんだっていうことがある、うん、
なぜこのモノローグが不自然じゃないかの理由も、実は映画のクライマックスにちゃんとあって。
いや、いい
です。だからテンポがよく進んでって、
うんうんうん、
しかもこう、監禁部屋でこう急に筋トレも始めるし、
うんうん、
で、なんかそこのワクワク感あるじゃないですか。
うん、
急に復讐に燃え出すと、
うん。
もうテンポよくこう、モノローグで行けるし、
うん、
あと、外への渇望。脱出しなきゃっていう渇望も、
うん、
シーン的にも、モノログ的にもうまくカバーしてて、
うん、
すげえ面白いと。
なるほど。
かたやリーバン。
一方リーバン。
一方リーバン、うん。いきなり結構いい感じの部屋の中から始まりますと。
あ、
これ設定がしょうがないんですけど、
うん、
女とモーテルに行ったかもっていうところからの延長なんで、うん、スパイクリーバンは。
まぁ、あ、ちょっとね、一つ、公演室があってね。
そうそうそう。なんで、あれここ、まだ監禁されてるかわからないっていう。なんで、
うん、
焦点が違うんですよね。
うん、
監禁されるかわからない。わかるところまでをじっくり描いてるのが、
あ、これ監禁だ。
監禁だっていうところわかるまでを結構じっくり描いてるんですけど、
うんうん、
で、これ、モノローグ廃してるんですね。多分意図的に。
うんうん、
っていうのは、そのモノローグが通用する設定を、リーバンは入れてないんで、後半に。
うんうん、
入れてないので、結構ね、もさもさ進むというか、
は
あ、あんまり怖そうじゃねえなっていうか、不条理感がないんですよ。
うんうん、
結構部屋広いし、みたいなとか、
は
あ
うん。
あんまり、あと酒出してもらってんじゃん、みたいな。うん
まあね、それもまあ、演出だけどもね。
まあそう。酒とかネズミとか、どうなのみたいなのもあるし。で、やってること本当に一緒なんですよ。韓国版とテレビの前で、女の人にぐーって見て、
うん、
なんかチンコいじり出しちゃうのもあるし、
うんうんうん、
筋トレ始めるのも一緒なんですけど、
うん、
テンポとそこに関わる切実感が、ちょっと足りなかったなと、
うんうん。
で、この後、すいません、ちょっと長くなりますけどね。
うん。あれで、ねうん、長くなってもいいよ。
今日俺しかいない。
そうだよ。
で、まあ、この監禁シーンも、やっぱパクジャヌク版の方が、
うん
不条理を感じて、あと外への渇望がすごい出てる。う
ん、なぜそんな不条理を感じたんです
か？まず、外の目線があるからですよ。外が始め。
ああ、まずそこのドア玉で、外があるから。
で、誰か、で、あとは何回か、外からの、人が入るシークエンスもあるんですね。
うんうんうん、
自殺を失敗しちゃって、
うん
助けられるとかって、
うん、
何かを 絵も言われぬ奴らに囲われてるっていうのがちゃんと描写されてる。
うんうん、
あと、外への渇望は、
うん、
穴掘って出るんですけど、手だけ、パクシアノクが。
うんうん、
何年もかけて、
うん。
で、手を外に出したら雨が濡れるんですよ。うん、その雨をベロベロ、ベロベロ舐めるんですよ。
うんうん、
でも外への活動もすごい描写されてる。
あ、なるほど、なるほど。
そうです。なんで、この監禁で溜まる、恨みっていう動機の、を増幅のさせ方が、
なるほどね。
全然違う。
一応、まあ、スパイディ版にはあったはあったけどね。
もちろんあります。もちろんありますけど、うん、
唐突にちょっと。
そうそうそう。もちろんありますけど、
あったけど。
こちらの熊野がやっぱりうまかったな、
うん。
そして、この後解放されて、
はは
突然、うんうん。そして、ある女との出会い。
はは
これも全く一緒なんですけど、
うんうんうん、
まずチャーヌク番組で、ここが俺一番ね、重要なとこだと思うんですよ。
うん、
ここで、なぜ女と行動を共にするのかっていう理由が、ちゃんとないと、
うん、
なんで女とある出来事になるのかとかが、ぐっと来なくなる。
うん、
僕、D 番来なかったんですけど、ちょっと説明しますよ。
うん、
チャーヌク番、まあ、どこかのマンションの屋上、
はは
でっかいトランク、
うん、
開けたら急に解放されます。
はい、
屋上で、
うん。
すると、ある男がいるんですよ、目の前に。
いるんだ。
はい、それが実は、冒頭で屋上にいた男なんです。
あの、拍手がエンディングかと思ったっていうような。
で、ここで、こいつが首謀者かも、一瞬思うんですよ、
うん。
結果違うんですけど、
うん。
っていうハラハラ感がまだまだ続いていって。
うん、
で、あとね、その、あるマンションの屋上で、まあ、一周転してマンション降りるんですけど、うん、降りるときにブスな女と同じエレベーター乗るんですよ。
ブス？
はい。
うん。
もう、すごくブス演出されている女。
うん。
そこで、チェミスクは、性の衝動を、めちゃめちゃ抑えるんですよ。
うん、あ、もうこのブスでもムラムラした。
そう、もう、15年ぶりの女なんで。
なるほどね。あ、それは、欲しかったね。
そう、女への渇望。だから、ちょっとやっぱ、うん、で、ちょっと頭おかしくなってるなっていうのも描写されてるわけですよ。う
ん、一応あったけどね。
そう、あの、
スパイクリ
ーン。2番もね。
一応あったけどね、それもね。
で、ここで、外へのか、で、その、すみません、ちょっと戻ると、その屋上であった謎の男にも、男の顔も撫で回すんですよ。15年ぶりの人だから。
人だと。
そう、うん。
ちょっと頭おかしくなった。
そう。ね、なんで、外への渇望と、女セックスへの欲望と、頭おかしくなった感も、ここのシークエンスで出してると。
なるほど。
で、その後、チンピラに会って、戦ってみるんですよ。
うん。
監禁された時に、ちょっと修行してるじゃないですか。男は。
うん、そうだね。
ボクシングの試合とかを見て。
カンフーよ。
はい。で、ここ、なんすかな、なんていうか、ベストキット的な、ワックスをかける練習をしてたのが通用するかどうか、
は
い、楽しいシーンじゃないですか。
うん、
で、これもチンピラババッと買って、
うんうん、
これも気持ちいいと、
うん。
で、あと、リーバンだと、もう、解放された時に iPhone 持ってるじゃないですか。
持ってるね。
ただ、パクシャラク版は、小敷がなぜか iPhone を持ってくるんですよ。iPhone と財布を。
は
ぁ。なんか不気味じゃないですか。
うんうん、
だから首謀者の不気味さも匂ってて。
なるほど、なるほど。
で、
うん、
とある料理屋に入って、
うん、
その、メインの女と会うんですけど、
は
で、これが料理屋ってのが良くて、
うん、
もう、女は板前なんですね。
うん、
で、男は客として来てるんで、
うん、
上下関係ができてるわけですよ。
ああ、なるほど。
女の下、
うん、
お客さんの上で、
うん、
で、その、で、カウンターとで二人で、いる中で、
うん、
ゆっくりと会話もちょっとするわけですよ。
うんうん、
で、そんな折に、さっき受け取った電話から、首謀者から電話、もう首謀者来たかもと。首謀者が電話に来て。
なるほど。
で、激高する男を女が見てるわけですよ。
うんうんうん、
何この男の人と、ちょっと興味がもう湧くわけですね。
なるほどね。
うん、で、その後にね、もう生ダコを食うんですよ。
生ダコ
生のものが食いたいっつって、男は。その女が出してくれた。
うんうん、
生ダコが顔にブーバーってなるのを、
韓国の、料理で。
刺身でね。
生の生きてるタコを
食う、うん。
それをぐちゃぐちゃ食って、お酢性が出るわけですよ、男に。
なるほど。
それをカウンター越しで板前として見る女。
純。
はい、純。
純だね。
で、その後男はまあまあ、バタッと倒れてしまいまして。栄養失調。まあそれは、いいかもしれない。で、起きたら女の部屋。
うん。
にいて、
うん、
もうなんかちょっと男女が匂うじゃないですか。ここが重要だと思う。
その大丈夫なの？タコ食って倒れた男を家に連れてくる
って。その理由なんですよ。この女っていうのが、子供っぽくもあり、
うん、
天真爛漫でもあり、あと明かされるんですけど、弱さがあるんですよ。過去があって、
なるほど、
ざっくりしか描かれてないですけど、
うん、
強い男に多分ちょっと憧れてか必要なんですよ。
なるほどね。まあちょっとその、首謀者との電話のくだりとかで、
うん、
ちゃんと家に連れてくだけの理由はあると。
興味が、
うん、描かれてるってことね。
で、まあ、もう細かいからちょっと飛ばそう。で、とにかくそのね、女がこの男に興味を持ったってことをちゃんとで、言ってるし、
うん、
しかも、この先男女の関係になるかもっていう匂いもちゃんとさせてるんですよ。
なるほどね。
女はもう倒れた男に座薬入れてあげてるんですよ。
削り。
だって、酔っぱ、もう寝てるから飲めないでしょ。
うん、
で、天真爛漫迫って。
うんうんうん。
ってのがあるから、で、このね、女が男を好きって思う動機だけで、
うん、
いいんですよ。 うん、女が男を手伝うってことは。
うんうんうん。
だから、で、ここまで、パクチャログマンオールドボーイ、20分です
よ。ああ、それはすごいわ。
ここで、首謀者の動機は明かされてないですよ。首謀者の不気味さと、男の復讐の恨みの強さと、女が男を好きっていう、男と女の動機があるから、女が男の復讐を手伝う理由になるんですよね。逆に言うと、リーバンは、そこが遅いんで、
うん、
女が男に興味を持つ、とこが遅いんで、なんかこう、なんで手伝ってんのっていうか、
うんうん、
バディ感がないっていうか。
そうだね。
そう、そこがちょっとね、気になって、もう長いんでちょっとかいつまみますね。リーバンは、女と出会うところも偶然、だし、
うん、
なんすかね、
まあ、偶然ではないんだろう
けどね。まあ、偶然ではないんです、まあまあまあね、ないんでしょうけど、うん、なんかその、女が、男を男と見てるっていう伏線がすごく遅い、
うんうん。
しかも超重要なシーンの直前にしかない。
な、う、い、ん。それは間違いない。
っていうところが、僕が乗れなかった、まあ、ざっと、
うん、
原因かなと。
うん、
まあ、ちょっとダラダラしちゃいましたけど、その、まあ、動機、
うん。
女の動機は男が好きんだってことだけでいいのに、
うん、
そこを描いてなくて。
でも、その今、拍手の話を聞いて、
はい、
そのパクシャルク版は、ものすごいタイトな脚本と演出がされてるんだなっていうのを感じたんですけど、はい、同時に、じゃあ、スパイディ版どうだったかっていうと、
はい、
もうあのね、監禁された部屋で、プシューってなんかさ、睡眠、睡眠箇所出るじゃん、
はいはい
はい。あの瞬間に、あ、これは緩いんだ
そう。
どう考えてもこれは緩いよっていう。う
なんね、なんか緩いノリにし、でも緩いノリにしたのかな、
あれは緩いノリにしたってことでしょ。
でもまあ、シャルクも一緒で煙出てきますけどね。
ほ
んと。そう、同じなんですよ。
プシュー
は。プシュー一緒なんですよ。そこも一緒なんですけど。
うんうん。
そうそうそう。
で、あれプシューあるん
で。ありますあります。そうなんですよ。なんでね。で、僕やっぱ、パクシャナク版の、まあ、男と女のベッドシーン、
うん、
最高なんですよ。理由があるから。
なるほどね、
うん。で、お互いそこに行く理由があって、きっかけもあって、
うん、
そこで頂上を迎えるわけですよ、一回。で、それがまた、オチに反転していくわけじゃないですか。
うん、なるほどね。
ジョシュ・ブローリーはなんとなくモーテルにいた女が、風呂上がり可愛いから行っちゃうみたいな感じじゃないですか。
やれるやれるっていうものだから、しょうもない。
そうで。
確かに、パクシャンク版のセクシーはものすごく情念が
入ってる。いや、情念が入ってるんですよ。うん、女が男、もう強い男っていうか、守ってくれるおじさん。
うん、
大好き、大好きっていう。
あ、
でもおじさんは復讐の方が強いんで、
うん、
復讐の方に向いてってるんで。
うん、
女は基本見てなかったんですけど、それを見てくれるとか。
なるほどね。
あとちょっと思いましたけど、首謀者の不気味さ。首謀者の動機は最後まで明かせないんで、
うん、
常に不気味である必要があるのと、
うん、
あと首謀者と男にしかわからない理由がある必要があって、パクシャルク版は心臓に爆弾みたいなの埋め込んでるんですよ。首謀者
は。はあ、はあ。
そこまでするっていうもう不気味さが出るわけですよ。
うん。
ある男、一人の男のために。
うんうんうん。
あとはね、身内がすごい少なくて、
うん、
手下を出さないですね。
うん。
っていうのも、これは個人的な恨みだから、手下とかじゃないんじゃない
か。なるほど、なるほど。
片や、スパイクリーバーは、ちょっと手下使ったりとか、
うん、
都合のいい展開がちょっと多くて、
そうだね。
不気味さというか、その、もう、なんでそんなに恨んでんの、そんなに監禁するとか、
うんう
ん、なんでその男そこまでしてるのっていう不気味さ、徹底さが、ちょっと弱いなと思って、
うんうん、
韓国版もそんな徹底してるんで。で、あとね、本当に、パクシャラク版と同じようなシーンガンガンやってるわけですよ。
うん、
横スクロールのアクションとか、長回しの、まあ、質問もありましたけど、
あの、ファイナルファイト。
はい。あれも、あれもまんまやってるんですけど、
あれ、
狭い通路でやんないと僕成り立たないじゃん。狭い通路だから1対50で勝てるかもしれない。
うんうんうん。でもあのシーンとかもうさ、
あ、まあ、笑いそう
っすね。
スウェ
ーデン。いや、スウェーもそうなんですけど、あの、次々に襲いかける敵、倒すジョシュ・ブローリー、なんとか倒しました。最後にドバーってくんじゃん。急に、最後のワンカットだけ、全員なんかカンフーみたいな構えしてるじゃないですか。そうそうそうそう。そうそうそうそう。もうあの瞬間が第二の、これはもうなんかもう笑ってみていいんだっていう。
あとね、女に男の友達とかいらないし、あれ理由にしてましたけど、
うん、とね。
はい、多分女の子の弱さを説明する装置、それだけなんで、いらないし、うん、あとクライマックス、記憶を巡るじゃないですか、最後、オチに向かって。
うん、
こう何を見た、なんで俺が監禁されたかの思い出すための記憶を巡るところの、
うん
うん、過去と未来行き来するような。
うんうん、
あそこ、女の子入れちゃダメだなと思います。スパイクリー版は、女の子と二人で記憶のシーンに行くじゃないですか。
なあ、あの、漫画初めて物語みたいな感じで。
パクシャラクマンは一人で行くんですよ。一人で、一人
で。でもあの演出はあるんだね。
そう、で、そこが最高なんですよ。そこで、
うん、
あるものを見てしまったのが原因なんですけど、うん、あるものを見るところもじっくり、本当に覗いてるように時間かけて描くんですよ。うん、そこが重くないと、この復讐っていうか、換気の理由にならないし、
うん、
というようにね、 なんか、ほんとシーンをどんどんパクってるんですけど、うんうん、どれもが劣化だったなと、
うん。なるほど。
で、いいところは、設定いくつか変えてて、うんうん、パクチャヌクが原作から変えたように、スパイクリーもパクチャヌク版から変えてて、一個すごく重要な設定を省いてるんです、実は。韓国版であった、ある一つ、うん、なんすかね、これ言わない、マジックのような装置。マジックのような。
うん。まあ、ともあれ一個省いてる。
省いてるし、うんうん、あと、落ちの、落とし前の付け方も、うん、全く変えてるし。
なるほどね。
うん。で、主人公を騙す方法も、うん、まあ、その、落ちを変えたんで、ある違う設定にしてると。
うん。
っていうところは、まあ、変えてるんですけど、で、ラストの落とし前の仕掛け方もすごいいいなと思ったんですけど、まあ、家庭がね、パクチャの子をパクりまくって、しかもそれが劣化してるな、とか。
うん、うん。
あとはなんかこう、アメリカ的な何かもっと、例えばインターネットが、パクチャの子版の時より10年後なんで、インターネットの使い方とか、もっとも所作があっていいんじゃないかな。
うん。うん、
あっさり iPhone 使ってたりするし。
あとあんなインターネットないもんね。うん。明らかに検索の結果不自然とかね。
うん、そうそうそう、うん。なんかその辺をもっとアップデートできたんじゃなかった。ないかなっていう感じで。
なるほど。
僕もすげえ苦言です、
まあ。YouTube でダウンロードした音源で DJ してる。
クソ DJ
です。クソ DJ。でも、俺が言いたいのは、はい、そういう DJ が往々にしてオーディエンスを盛り上げるのもあるっていう。
やだ。やだ。いいとも言えば、やっぱ、ラストの落とし前の付け方と、うん、女の子の子供っぽいけど女であるっていう、キャラクター、
うん、
誰ちゃんでした
っけ？あの姉ちゃん可愛かったね。
エリザベス・オルセンですね。
うん、
オルセン姉妹、有名なオルセン姉妹にも、さらにも、うん。
素晴らしかったです。
ここは素晴らしかったですけど、うん、まぁ、ちょっとこんな、まぁ、20分かけて苦言言ってしまいました。
うん、
僕はそんな感じでした。
でも見たことない方は、ぜひぜひ。
はい、二つ見たら本当に面白いと思います。
多分、順番的には、うん、先に、ぜひスパイクリーバー
を見た方がいい。ぜひスパイクリーバー見た方が多分いいと思います。
そうだよね。
はい。
だから、パクチャヌク版見てない方は、全然楽しめると思うよ。うん、
本当ですか？
本当。
僕もね、だから当日2本見たのが多分こうなってしまった原因だなと。うんう
ん、だから今年の僕が個人的にやってる、星二つ映画賞、
候
補です。
なるほど。確かにね。確かにね。
大脱出とか、エージェントライアンとか。
いや、そうや。本当はそうなんですよね、絶対ね。
コンパクトに、ね。
ポップコーン食べながら、楽しく見れる映画なんです
よ。そうそうそう。で、帰りに、僕らの持ってるための映画設定ですよ、僕たち。女の子と、あのシーンはないよね、と。
そう、とかね。
そうね。何あれっていう話をしながら盛り上がる。でも最後はちょっとびっくりしたり面白かったね。で、まとまるっていう意味では、これはね、
はい、
いいと思いますよ。
はい。皆さん、もうほとんどパクチャヌクの話してしまいましたからね。
はい。
すいません。以上でございます。
はい。
じゃあ、続いて質問のコーナー。
はい。
行ってみましょうか。
今回もですね、僕とね、拍手二人きりなんで、
はい、
ぜひ、お手柔らかにと、質問した結果、
ね、はい、
一部お手柔らかな質問もありつつ、
一部ハードな。
空気読んでくれっていう質問もある中、
はい、
わかんないです。
いきますよ。
はい。
まず DD さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます、質問。小説の映画化、漫画の映画化、日本のラノベがアメリカで映画化など、もう今日、まさに今日、公開のオールニューニーです
けど、ね。あー、今日っすか。
今日。
みんなで。
多媒体の作品が実写映画化されることはよくありますが、はい、映画のリメイクというのに聞き馴染みがありません。これよくあることなのでしょうか？
はい。
はい、
でもこれ多分 DDD さん勘違いだと思いますけど。
うん。
よくあります。
これはもう死ぬほどある。
死ぬほどあります。うん、例えば、アジア映画で言えば、ディパーテッド。
うん、うん。
スコシッシが撮った、
うん。
あれは香港映画のインファナルアフェアですし、うん、去年だと許されざるもの、
うん、そうですね。
クリント・イーストウッドの許されざるもの、うん、北海道舞台で日本で撮ってますし、大川さんの好きなライフも、もともと虹をつかむ男。
虹をつかむ
男。すごい、1940年代の映画のリメイクですし、
うん、
日本で言うと
呪怨。ちょっとまとめてきたんですか？山ほどある。
あ、山ほどありますね。
うん、
荒野の七人。日本の映画はアメリカがリメイクしたもの。
うん、
荒野の七人は七人の侍。
そうですね。
元ネタが。
うん、元ネタが。
あとそうですね、呪怨
は呪怨、
ね。これ面白いのは監督が一緒ですよね。清水崇監督っていうのが、日本でもハリウッドでも同じ監督がやった面白いリメイク。で、もうゴジラ。
今年ではゴジラですよね。
ゴジラあります。
まさに2回目、ハリウッドの2回目のリメイク。
はい。アメリカとアメリカのものも、
うん、
四国の最高。四国でした。
うん、
いや、合ってますね。最高もそうですし、
うん、
ダイヤル M もダイヤル M も汗があったりしますし、うん、まあ、いっぱいありますね。
いっぱいあります。本当に。これはね、はい。で、今年で言えば、今年公開された、今日いらっしゃるウガンさんも大好きな新世界、韓国の。
あ、
これはハリウッドリメイクが決定してる。
あ、新しい世界？
新しい世界。
ああ、いいじゃないですか。
オールドボーイはちなみにね、工業的には惨敗らしいですね。
アメリカ、スパイクリーの。
うん。残念ながら。まあまあ、いろいろあるんで、これね、普通にウィキとかで。
はい。
あ、
出てますよね、う
ん。めちゃくちゃ出てくるんで。
はい。
見るとすごく面白いです。
はい。 リーさんの勘違いか、質問の趣旨が違うかどっちかかもしれない。
その趣旨が違ったら本当にすみません。申し訳ない。
はい。
続きまして、ベキンパーさん、
はい。はい、ありがとうございます。
中盤での3分以上あった。これ数えたそうです。あ、3分以上だと。
さすがカット職人。
もうね。
林の上を行ってる。時間まで数えてる。
本当ですよ。カット親方ですよ。3分以上あった長回しによる格闘場面は気持ちよかったです。
はい。
そこで皆さん、おすすめの長回しアクション場面がある映画を教えてください。これ、私の必殺技を使います。
はい。
入江を召喚するって技
です。ああ、メールで召喚すると。
はい。入江優です。
はい。
すぐに思いつくのは、
はい。
ジェームズ・ワン監督、
はい、
ケビン・ベーコン主演の、
はい、
狼の死刑宣告です。
ああ、
駐車場。
立体駐車場。あれは名シーンですね。
ギャングに追われるベーコンさんが立体駐車場を逃げるシーン。カメラがフロアから別のフロアへワンカットで移動するのはドキドキしました。
うん、
ちなみに、今だから言いますが、SR サイダーのラッパー、ロードサイダーの逃亡者のクライマックスシーン。
はい。
あのフェス会場での逃亡の参考にしていますと。
本当に初めて聞きました。
初めて聞いたね。
でもあそこはいいんですよね。追われる側と逃げる側が、立体駐車場を使って、
うん、
で、カメラもなんなら一回駐車場の外に
出る。
なんか、何かの裏話で、ちゃんと受け渡してたみたいです、こう。
あ、
下の階から多少上まで行って上のカメラマンに渡して、
じゃあカメラマンが二人いるってこと、
二人いるみたいなこと
あ、そうなんだ、は
い、みたいな感じでした。
敵と何回も出会う、
そうそう、あ、そうそうそうそうそうそう、隠れて逃げてまた出会って隠れてみたいなね、よかったっす、ね、
なるほど、
はい。
ちなみに似たような一連長回しアクションでは、
はい、
ザ・レイドもすごかったです。
ああ、ね、そうですね、
はい。
僕はトゥモローワールドですかね。
うんうん、
トゥモローワールドって近未来のディストピア映画みたいな、キュアロンの映画で、まあ、実際 CG でつなげてるらしいんですけど、6分の長回しがあって、それも銃を撃ちながら戦いながら、外で戦って建物に入ってさらに戦ってっていうところまであるんで、あれも結構すごいですね。
あれは最後に変な神々しい終わり方をする長回しとして、
確かに、
すごい面白い。
確かに確かに。最後は、そうですね。はい。
はい。続いていきますよ。太郎くんですね。
はい。
最近お酒と付き合えるようになったという。
あら、もうどんどん成長しちゃ
う。もう困ったね。
もう困ったもんだね。
飲もう。
本当
そうですよ。そうですよ。飲もうね、今度。
はい。
僕持ってくるの皆さん、こんばんは。大川さんに質問です、はい。オールドボーイのような原作ものを撮る際、原作者はどれくらいがついてくるのでしょうか、それともノータッチが多いのでしょうかと。一応まあ僕も漫画の仕事をしてるので。
うん。
そういう意味でね、そんなね、映画の原作のような仕事はまだしてませんので、ここも、
裏技ですか、
裏技使います。
はい。
某、
はい。
有名配給会社、
はい。
の方に聞いてみました、はい。どんなものでしょうか。
原作者が、
うん。
映画にどう関わったりするか。
どう関わってる
か。うん。
で、ちょっと漫画家の事例は知らないけど、まあ小説家の事例で、
はい。
お答えいただいたんですけど、はい、これはもうね、もう本当に作家によるそうで、
うん。
もう、キャスティングにまで口を出す作家もいる。
漫画家もいる、
うん。うん。キャスティングにまで口を出す上に、うん、ジャニーズとかには甘くて、無名な役者は超こき下ろすみたいな。
うん、それもうすげえ嫌ってますね、その配給会社の人。
その間違いは嫌ってます。
言い方は。
うん。かと思えば、うん、もう一切ノータッチでやってくれる人もいると。
は、う、い、んうん。
だからまあ本当に人による権なんじゃないかっていう。
なるほどね。
話なんですけど、これはね、ちょっと、ちょ、私も出版界の人間として、
はい、
著作権の話になると思うんですけど、
はい、
これ著作人格権ってのがあるんですよね。
うん、
お、著作人格権。著作人格権ってのは、著作権っていろんなところに分かれるんですけど、
はい、
コピーを作る権利とか、
あ、はいはいはい、
上映する権利
とか、あ、はいはい、
パッケージを作る権利、
はいはいはい、
なんですかね、ネットに流す権とかいろいろ分かれるんですけど、それのさらに上位のレイヤーで、著作人格権っていうのがあって、勝手に内容を変えちゃいかんっていう権利があるわけなんですよ。著作者の許可なく、
うん、
著作者っていうのはもう、その、作者ですよね。
うんうん、
で、まあ、それを契約書でいかに詰めるかっていう話なんですけど、うん、その結局内容をどれだけ変えてもいいですよ。で、好きにやってくださいっていう契約書の場合もあれば、
うんうん、
内容を好きに変えてもいいですよ。ただし、作者が最終的にはチェックしますっていう契約書の場合もあると。それはもう個別の契約書の条項によって変わってくるから、それ次第ですよね。
なるほど。結構ルール次第と思うんです
よ。ルール次第。
取り決め次第。
で、多分国家先はもう憶測なんだけど、
はい、
日本の場合、
はい、
もう日本のいわゆる召喚集として、
はい、
結構その辺なあなにするじゃない、
あ、うん。契約書的なね。
契約書があっても、うん、でも原作者がこう言ってんだよねって言ったら、なんかちょっと、 人情でさ、
なるほど。
なるべくじゃあ聞こうとか。
組み取っちゃったりね。うんうん、
ただし、この、今回の場合、原作者がまず韓国で映画化されて、それがさらに米国になったっていう中で考えると、おそらくすごく契約的な部分での、紙の中での契約にすごく従って取られてるだろうなっていうことは考えられ
る。なるほど。佐藤秀峰さんとかね、海猿の、
うん、
物言う原作者でしたよね。
そうですね。
はいはいはい、
だからもう、だその辺も多分彼も、これはね、僕、存じ上げないんですけど、はい、すごいいい人らしいです。普通に話す分にはものすごいいい人らしいんだけど、その辺はしっかり詰めようよ。
うん、そうですよね。うん、
で多分それが、いまいちこう、ちゃんと、これは契約だよね、うん、ここはここでこうですよね、うん、っていうのは、決まってないといろいろトラブルよね、と一般論としてね。はい、ということがあると思います。
ありがとうございます。
はい。続きまして。
まだですか？
まだあるよ。イアン・ミカンさん。
ありがとうございます。
韓国版オールドボーイは、パク・チャヌク監督の復讐三部作として有名ですが、はい、お二人はどれが一番好きですか？
はい、
僕はもっぱら親切なクムジャさんです。
あ、
こちらもハリウッドリメイクが決定してますね。どうなることやら。
見たーい。クムジャさんはね、イ・ヨンエっていう女優がね、可愛いんすよ。
なんかシャーリーズ・セロンで。
ああ、いいかもしれないですね。うん、
話を聞きましたけどね。
うちの嫁は韓国ドラマ大好きなんですけど、チャングムっていうドラマがあって、宮廷の、うん、それの主演の人が、まあ、クムジャさんはクムジャさんやってますけど、そうですね、僕3つで言うと、最近しっかり分析したんで、オールドボーイがやっぱすごいなと思いました
ね。ああ、なるほどね。
無駄図もなしです。
そう。
麻雀で言えば。
なるほど。有効杯、カンチャンズっぽし、カンチャンズっぽし、リーチ。
はい。いや、でもそんな早い手じゃないですよ、もう。もうね、あれですよ、中連ポートに。
あら、育っていく。
無駄図もなしの
中連ポート。シーサンプとイーシャンテンのグテから、無駄図もなしで、中連ポート13面、9面待ちか。
すごいね。
レベルの、やっぱ、出来方かなぁと。
なるほど。
クムジャさんの方が、映像が美しかったりしますよね。あと、残虐シーンはもっと残虐だったりとか。あと、女の人が主人公でちょっと面白いか。
なるほど。
どっちも好きですけど。復讐者に哀れみはちょっとね、見たのが遅すぎて、見てから時間が経ちすぎてあんまり覚えてない。
ちなみにね、これもね、入江監督から回答があるんですけど、復讐者に哀れみが一番好きです。
あ、そうなんですね、
うん。敵対するペドゥナとソンガンホがいいです。ラストのクライマックスも静筆で残酷で素晴らしいシーンだと思います。で、時点がオールドボーイだと。パクチャノク監督は復讐ものが本当にうまいと思いますが、個人的に韓国の復讐もので一番衝撃を受けたのは、キム・ジウン監督、悪魔を見たです。
あー、面白いですね。
あの映画のイ・ビョンホンとパク・チャヌクはマジでやばい。
あ、
必要なまでの追跡劇と鬼畜感もやばい。
あれ、イ・ビョンホンとパク・チャヌク？
イ・ビョンホンと書いてあります
よ。あれ、ちょっと待ってください。
映画館で見終わった後、衝撃でしばらく席から立てなかったのは初めてでした。ちなみにね、イアン・ミカンさんは、親切なクムジャさんがベストだと。いう中で。
イ・ビョンホンと多分、チェ・ミンスクですね。
チェ・ミンスクか。
はい。ね、追いかけてるの。はい、うんうん。いやー、そう、本当にあのチェイスはどこまでチェイスするんだっていう。面白かったですね、確かに。
ちなみにもう一個質問があって。
はい。
今回の主人公ジョー。
はい。
は、あんなにお腹出ちゃってますが、監禁中に筋トレしてムキムキになりますよね、と。
ああ、ありますんですね。
これってムキムキの状態で撮影を始めて一気に太って前半を撮るのですかね、と。
あ、どうなんですかね。
これはね、もう助監督に聞いてみました。
はい。
ところ、まあおそらく、もう明らかに、その助監督目線から見て、時間を置いてると撮影に。そんな急には変われないから。ある程度期間を置いて、ムキムキバージョンと、ダルダルバージョン。
なるほど。
やってるだろうけど、おそらく監督と俳優の中で、話し合いがあって、はい、どっちからどっちがいいですかっていう話し合いがあったはずだと。
なるほど、なるほど。
で、一般論として、まず鍛えておいて太る方が楽だよね、という。
なるほどね、
うん。
でもこうなんか役者の魂としては逆の方がテンション上がってきますよね。
時系列に沿ってやるっていうね。
なるほどね、
うん。
確かにあそこはすごかったですね。
まあここはちょっと推測者できないんで、
はい、
まあそういうことなんじゃなかろうかと。
はい。
いうところで、なんとか収めてくださいというところで、は
い。
以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続いてのコーナーいきます。意外と長くなったな、今日。なんやかんや。
なんや
かんや。明日歌丸さんはきっとこれ言うのコーナーです。
はい。
本家ムービーボッチメンの歌丸さんが明日言う言葉をぴたりと当てていくんですが、
うん、
挙手制になっております。
どうぞ。
はい。
拍手。
そうっすねー。劣化コピー。
劣化コピーね。
本当にコピーしてるんだもん、シーンを。
なるほど。
よく、印象的なシーンをしっかりコピーしてるのに、例えば、拷問するシーンとか、うん、新しい方法やってるんですけど、うん、本家のがエグいし、みたいな。
なるほど、ね。
新しい手法にしてるけど、うん、生きてんのかな。でも、アメリカだとそっちの方がいいのかわかんないですけどね。
うん。
でも、確かに拷問シーンは、黒人にあれをするってことに意味はあるかもしれないです。
ああ、なるほどね。
だし、出た後にぶっ飛ばすのが、いわゆるジョックと言われるアメフト選手なのもアメリカ的には意味が多分つけてるんでしょうねと思いますけど。
ちなみにこうビジュアルとかも見せるんだよね。
あ、そうですよね。
あのジョシュ・ブロリンがハンマーを振り回すシーンが、はい、あのまさに韓国版オールドボーイのポスタービジュアル
に、ね、
非常に近いと
ね。
だって無難にさ、あのこれスパイクリーじゃなくて、スピルバーグ版見たかったよね、は言うん
だ。スピルバーグで話あったんですね、
スピルバーグとウィル・スミス。
そう。
うん、
そう。
スピルバーグとウィル・スミスだとなんか、ずいぶん話が違う。
ね、あの、ハリウッドでもっと全然違う話になってる可能性ありますよね。
ウィル・スミスはかなり言ってくる
かもしれない。なんかもっとすごいエンターテイメントにもしかして。
なんかもう他の人類いないとかな
って る。そう。
なってもなるんじゃないかっていう。
そう。確かにね。面白いですね。
うん。
じゃあ、大川さんは、スピルバーグ版見たかったんです
か？スピルバーグ版見たかった。
はい、いいんじゃないですか。
はい。はい。
こんな感じです。
はい。
というわけで、イリーグプレゼンツ、僕らのモテるための映画宣伝メールマガは、毎週水曜日、マグマグにて配信しております。登録初月は無料で読み放題です。7月の頭、今が登録のチャンスとなっておると思います。月額648円になっております。動画編集長が最近ブログに、どんなメールマガかをちょっと詳しく説明してくれてる記事を書いたんで、ぜひそれ読んでね。
うん、
気になったら登録してくださいっていう感じです。はい、で、この後ガチ話やるんですよ。
ガチ話何話そうね。すごいね。
ガチ話も、うん、まあ、メルマガ読者さん限定でガチガチとしていきますけれども、はい。うん、はい、こんな感じ。どうでしたか、こう、二人体制。
いやー、でもなんかギリギリなんとか。
いや、いけたのか
な。いけたかな
ー。ちょっと俺、冒頭に言っとくの忘れたな。うん、今回はイリュープレゼンツって冠取ってもいいなと思って。これ、
イリュー。じゃあ、まあ、質問、
まあ、
回答とかあったからね。
そうね。
でも本当ね、今回初めて聞いてくださってる方は、はい、これが本当じゃないっていうことだけは言ってほしい。
これは、数人でね、4、5人で、ワイワイと評論していくラジオになってますけどね。
はい。
はい、というわけで、意外と50分近くまで来ましたね。
告知。
ライブがありますね、僕。
ほん
と ?7 月21日に、私、POP というバンド
を。最近、
ニューアルバムを出した。
ニューアルバム出しました。評判のいいね。
評判のいい。おしゃれなやつね。
そう、入江監督の MV もね、大川さんも出てますしね。
ありがとうございます。
はい。ぜひ見てください。Watch Me っていう、Watch Me っていう
曲。あれ以上だよ。
はい、ありますけども、そんな POP が7月21日、恵比寿のバチカという、クラブライブハウスで。
駅近く。
はい。ライブしますんで、ぜひ遊びに来てください。
はい。
ビール残りますんで、本当に。
ありがとうございます。
はい。というわけで、今週お疲れ様でした。
ありがとうございました。
1、2、3、ケーキ。